ロケーションウィークリージャパンです。今週はジオトラの鈴木さんに来ていただきました。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速会社紹介と自己紹介お願いします。
はい、私は営業の責任者をやっております鈴木博明と申します。実はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
我々株式会社ジオトラはですね、2022年の5月に創業した会社でございます。もともとは今もそうなんですけども、三井物産とですね KDDI のジョイントベンチャーとして当時立ち上がった会社でございます。KDDI とですね、三井物産の知見とテクノロジーを生かして街の人流を再現するような、そんなビジネスをして街づくりに貢献していきたいというところから会社として始まっているようなところです。
ありがとうございます。50、50なんですか？
ですね、三井物産が51ですね。
なるほど。
はい。
で鈴木さんはあれですかね、 KDDI サイドから来られてらっしゃる感じですかね？
はい、その通りです。
はい、どうでしょう、具体的にその人流を再現というか街づくりの貢献っていうのはどんなことをされてらっしゃるんですか？
そうですね、最終的にはですね、街の中にはこう人が当然いて、こう人がどういう動きをしているのかっていうのはなかなかこうデータとして見ることは難しいと思うんですけども、我々はそこをですね KDDI の許諾を得たですね GPS 情報、スマホの位置情報の方から、一人一人の動きにですね寄り分けるというか再現するというか、そういうようなテクノロジーを持っているものですから、そういうことをやって一人一人の動きが分かればどんな街にしたら行ったらいいのかなみたいなところにもつながってくるんじゃないかなということで、そういったデータをご提供させていただいております。
なるほど。実際にそのデータを使うのはというか、どんな方がお客さんになるイメージなんですかね？
そうですね、一番多くはやはり街づくりの文脈でいうとデベロッパーさんであったりゼネコンさん、もちろん自治体の方もお使いになられます。街づくりの文脈以外にも、例えば観光だとかですね、交通の文脈なんかで多かったりするので、鉄道会社さんとかですね、イベントをやられる会社さんであったりだとか、そういったお客様がいらっしゃる話です。
なるほど。そういった方々が人流を見る中で、新しい街を設計するとか新しいビルを設計することに対してソリューション提供するとか、そんなイメージになるんですかね？
そうですね、はい、そうなります。もちろんその自分たちでこういう街にしたいとか、こういうビルを建てたいみたいな話って、はい、当然現れると思うんですけども、それが本当に自分たちが思っている通りにお客様が来てもらえるんだろうかとか、街が活性化するんだろうかっていうところが結構見えないところが現れるんじゃないかなと思うんですよね。なので、はい、我々のデータを使ってそのあたりをしっかりこう分析していただく、未来の予測をちょっとしていただくというようなことをお手伝いさせていただいている感じです。
ちなみにその2022年5月って、結構まだまだ始まったばかりでいらっしゃると思うんですけれども、どうなんですかね、どんな思いで始められたというか、会社をどこが起点になって、じゃあ会社として作ってやっていこうっていう感じになったんですか？
そうですね、そういった意味ではですね、ちょっと逆説的な言い方になるかもしれません、 KDDI の方でもですね、はい、位置情報のソリューションは持っているんですよね。
はい。
で、私も営業の端くれとしてそういったものを売っていたりとかもしたんですけど、いかんせんですね、やはりそのお客様の事情みたいなところを、しっかり捉らまえた上でそのソリューションをご提供するっていうことをやっていかないと、なかなかお客様が望むところにつながっていかないなっていうジレンマもございました。で、そういった意味ではその三井物産の方がですね、特にその事業の機会っていうところで非常に強い知見を持っていたりするものですから、キリエ側のテクノロジーと三井物産側の事業理解、事業の知見っていうようなところをこうしっかり噛み合わせてですね、ソリューション提供をしていきたいという思いから始めているところでございます。
結構やっぱりその2社さんが組んでやる事業となると、結構大規模な街全体の設計とか、そういったた分野になってくる感じなんですかね？
そうですね、いやでも本当に例えば駅の目の前のこのロータリーが今度新しくなるんだけれども、新しくなったら人ってどういう風に来てくれるんだろうねとか、僕らが考えてるところだと若い人たちが来てほしいんだけど本当に来てくれるんだろうかっていうのは、あくまで予想に過ぎないところ、我々のデータを使うと、未来予測みたいなこともちょっとできたりいたしますものですから、そういった形でご活用いただいているイメージなので、本当に全体というところじゃなくても細かいところでですね、我々のデータを使っていただくことも多いかなというふうに。
なるほど。ちょっとせっかくなんで、じゃあロータリーの例に突っ込んで聞かせていただくと、例えばじゃあロータリー新しくしますよ、でこういう配置にしますよって言った時に、未来予想したいです、こうした時にどういう人がどう動くっていうのを見たいですって言った時に、なんかそういったツールがあって、本社というか KDDI データを使って人がどう動くかっていうのが見えたりする感じなんですかね？
その通りです。我々は KDI のデータからまずはデータを作りするっていうことをやらせていただいて、ただでもデータだけやってもなかなかお客様をお使いしづらいかなと思いますので、あのおっしゃるとおり、その分析できるような環境、まあ、ダッシュボードのような環境ですね、あのご準備をさせていただいてっていうこともやっております。
なるほど。その環境を持って、あ、じゃあちょっとこれだと人の動きがここ詰まっちゃうからこういう形にしようかみたいな、あの置き換えてみてまたデータを流してみてとか、そんなプロセスになるイメージですかね。
本当その通りですね。じゃあ本当細かいところで言うと、ロータリーはできました。でもバスの往来を10分おきにするか15分おきにするかによってだいぶ人の変化って違うと思いますので、
はい、
まあ、そういったところを細かくいろいろ計算したりシミュレーションしたりするのが我々のデータは非常に得意なデータです。
え、でもどうなんですか、そういった細かいシミュレーションをするようなことって結構高いデータ操作技術というかデータサイエンティストみたいな人がいて初めてできるようなイメージになるんですかね、それともなんかゲームみたいにちょっとこっちに配置してみてとかバスの動きを変えてみてみたいなことができたりするんですか。
そうですね、我々の会社を建てるまでにこう2年間かかったんですけど、それまでにためだ知見の一つではあったりするので、はい、なかなかそのゲームみたいなっていうところとはちょっと違うのかなっていうのはあるかと思うんですけれども、
はい、
ただ本当にいろんなデータを組み込んで、先ほどは GPS のデータという表現をしましたが、それ以外にもやはり道路のですね、道幅のデータとかですね、道路の制限速度のデータとか、そういったものもいろいろ加味して、この道路だったら何台ぐらいこの時間であれば通れるだろうみたいなところを裏側では計算しながらですね、あのやってたりっていうところ、結構緻密な計算をしているところはあるものですから、そういった意味では非常に現実に即したデータに結構つながっているのかなというふうには思いますけど、はい、
ありがとうございます。なんか最近のニュースを拝見すると、災害復旧の計画みたいなこともやってらっしゃるのが出ていたかなと思うんですけど、なんかその辺についても教えていただけますか。
はい、そうですね、昨今ですと1月に起きました能登半島の地震等で非常に多くの皆様が避難されていらっしゃるのかなというふうに思います。我々のデータは、まあ、じゃあそこの実際に災害が起きたタイミングでですね、まさに避難されている方がどういう動きをされたのかみたいなところを再現できたりというようなところがあるのかなと思いますので、そういったデータを使ってですね、地元の被災様等におかれまして、今後の災害対策につなげていけるような形で貢献できればいいなというふうに考えています。
なるほど。災害にしてもその街づくりにしてもっていうところはあるんですけども、まあ、実際にじゃあ予測がデータとしてできました、可視化されましたって言った後、じゃあ実際にそこを実装していきましょうって言った時に、何がしか御社としてソリューション提供されているようなところってあるんですかね。
はい、ここはですね、まさに我々親会社が、まあ、三井物産と KDI というところがあるので、はい、一方でそういったですね、例えば本当に街に必要なソリューションですよね、まあ、例えばマースのビジネスみたいなものであったりとか、はい、あのここにマースのビジネスがあった方が人の流れが良くなるんじゃないかという分析が我々の方でできたとすれば、マースのビジネスの部分は三井物産であったり KDI の方から提供する、まあ、そういったようなですね、連携をして川上から川下まで、しっかりご貢献できるような形で、進めていたりはします。
なるほど。やっぱそこですよね。結局可視化のソリューションってたくさんあると思うんですけれども、たくさんっていう言い方もあれですけど、 LBMA としてはたくさんある認識でいる中で、ジオトラさん独自のっていうと、やっぱりそこの強みっていうのはその後の後段のソリューション提供というかが、KDDI および三井物産が持ってるそれぞれのアセットが莫大なものがあったりすると思うんで、そこにつなげていけるっていうところがやっぱりメリットになってくるんですかね。
あ、そうですね、それを持っていただけると大変嬉しいと思います。はい、
はい、先ほども少しお伺いしたんですけれども、大きな大規模な施策のみならずというお話はいただいたと思うんですけれども、実際どうなんですかね、すごく小規模な事業体の方々でもお付き合いいただけるんですかねっていうのは。
もちろんです、はい、本当そういった意味では地域の町おこしのイベントみたいなもので、人がどういうところから来てくれたんだろうとか、そのイベント会場までどういう道のりで来たんだろうかみたいなところ知りたいんだけども、なかなか大きなお金はというお客様もいらっしゃいますので、そういった声掛けにも割と柔軟にお答えはしているのかなというふうに思います。
なるほど。 土井さんご自身としてはなんかどんなことが今一番楽しいですか？
そうですね、もちろんその位置情報のソリューションでというところは我々の基軸としてやっている部分なんですけども、やはりそのデータという枠組みでいうとその中の一部が位置情報みたいな位置づけだと思いますと、うん、そうなってくるとやはりこう位置情報で培ったテクノロジーをですね、まあ、いろんな分野に広げていきたいなという思いが非常に強いのかなというふうには思ってます。昨今ですとちょっと話はずれるかもしれませんが、モンゴルの方でですね、同じように携帯のキャリアが、モビコムというキャリアがあるんですけども、そこにジオトラのそのソリューションそのものをですね、モンゴルの中で提供していこうということでチャレンジをさせていただいておったりだとか、いわゆるその本当の位置情報ソリューションの提供だけにとどまらずですね、データビジネス全般をしっかりリードしていけるような会社になっていければいいなというふうには思っております。
なるほど。じゃあ結構あれですか、海外事業展開みたいなのも積極的に展開していかれる感じなんですかね。なんかちらっと見たらモバイルワールドコングレスにもご登壇されてたようなお話もあったかなと思うんですが。
そうですね、もう積極的に言って言うともう本当にあのそんな大きな会社でもないので、はい、あの語弊はあるかもしれませんが、海外で特に新興国の国の方が、我々のそのデータが使える機会っていうのが多いのかなと。例えば道の渋滞であったり、まちづくりがなかなか計画通りに行ってなかったり、そういうご事情っていうのは新興国の方が多いのかなというふうに思いますので、積極的にとまで言うとちょっと語弊があるかもしれませんが、そういったところにも役に立っていきたい思いっていうのは非常に強いですね。はい、
はい、ありがとうございます。そうしましたら最後に今後のジオトラさんの展望というかお聞かせいただけますか？
はい、ありがとうございます。我々はこの約2年間特に位置情報まちづくりというような文脈で様々なお客様にご評価いただいたのかなというふうに思っております。今後はですね、もうあの先ほども繰り返しになってしまうところはあるかもしれませんが、まちづくりといった文脈にとらわれず交通観光それから土木だとかいろいろ国内だけにとどまる海外といったような文脈でもですね、しっかりいろいろなお客様のデータビジネスにしっかり貢献していくことが我々のやりたいことでもあるし、我々がやっていくべきことだというふうに思ってますので、しっかり位置情報というビジネスを基軸にしながらですね、どんどんどんどん幅を広げていればいいなというふうに考えております。
一言でジオトラさんを表すと、分析をしてくれる方々なんですかね、それともソリューションを提案してくれる方々、または何でしょうっていうとどんな感じなんですかね？
もともとはですね、いや本当、はい、あのそうですよ、そう思われちゃいますよね、はい、ソリューションをやる会社だったと思うんです。もともと我々もそのつもりで始めたつもりだったんですけど、
はい、なるほど。
関西やはりそのデータだけとか、そのデータを分析できる環境だけがやはりお客様のお手元にあってもですね、なかなかその分析にはつながらないっていうところは一方でございましたので、はい、まあ、今の状況としては本当にそのソリューション&アナリティクスみたいなところで追認してですね、あのお客様の役に立ちたいという提供の仕方を知るっていうのが本命のところです。
はい、ありがとうございます。ソリューション&アナリティクスですかね、逆ですかね、アナリティクスソリューションですかね。その軸は確かにあると思いますので、ぜひちょっと今後もいろいろさまざまな展開を期待しております。
ありがとうございます。
はい、今日はじゃあジオトラの鈴木さんにお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。